聞きたく情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきますが、今日はお二人に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では自己紹介どうぞ。
はい、東部町美化事務所の岡山と申します。
川瀬と申します。
岡山さん、川瀬さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話をしていただきますか。
はい、一応ですね、以前はですね、
はい、
北区上京区、の家庭ごみ収集を担当していた北部町美化事務所がですね、
はい、
令和4年3月末で廃止になり、左京区にある東部町美化事務所に統合し、北区上京区、左京区の、産業政区の家庭ごみを収集担当しています。
はい、岡山さん、これってかなり範囲が広まりましたよね。
そうですね、
左京区って広いですよね。
結構、北の方に行くとですね、
静原、
はい、もっと北区、もっとありますよ。左京区でしたら大原、三千院の奥までありますね。
そうですよね、
はい、
大変じゃないですか。お疲れ様で
ございます。
ありがとうございます。まあ、今日はその、ゴミの、プラスチックゴミのことについてお話ししていただくわけなんですけれども、はい、前回北エコマチステーションの赤木さんがご出演くださった時に、
はい、
プラスチック分別が4月から変わりますよという話を聞かせてはいただいていたので、ちょっとなんとなくイメージは残ってるんですけれども、はい、今日はもう一度詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、
では まずは川瀬さんからちょっとお話聞かせてください。お願いします。
はい、ありがとうございます。平成19年の10月からプラスチック容器包装分別収集を市内全世帯で行っていましたが、
はい、
令和5年4月からプラスチック製品も回収品目として拡大し、
はい、
分別回収を実施しています。そこでいきなりですが、
はい、
横井さんへの質問です。
はい、
プラスチック容器包装って具体的にどんなものでしょうか。
スーパーとかで買ってくる、はいはい、お肉のトレーとか、うん、そのなんて言うんでしょう、ラップとか、
はいはい、
あと、
はい
はい、卵のパックとかでしょうか。
はい、はい、その通り大正解です。
やった。
はい、そうですね、商品を包装するプラスチックのことで、
はい、
卵のパック、はい、ペットボトルのキャップとラベル、
はい、
あとお菓子の袋、発泡スチロールと、
はい、
洗濯用柔軟剤のボトル類などを指します。
うん、
はい、今申し上げたプラスチック容器包装に加えて、今年度からは対象の品目が、さらに拡大しましたというのが、変更点になります。
はい、
具体的なプラスチック製品の例としては、
はい、
歯ブラシ、スプーン、フォーク、ストロー、スポンジ、あと洗面器、と バケツとかクリアファイルとかですね。
私ね、今挙げていただいたものの中で、
はい、
特に歯ブラシとか、
はい、
プラスチック製のスプーンとかって、
はい、
もともとプラスチックゴミなんだと思ってたんですけれども、はい、違ったんですね。
はいは
い、そうですね、まあ、もともとといえば、まあ、ちょっと硬い製品ですね。プラスチックでも硬い製品、例えば、先ほど川瀬君が言ったバケツとか、
はい、
ああいうもの硬いでしょ。で、はい、ああいうのはほとんどですね、黄色い家庭ごみの燃やす袋で出していただいてますね、以前は。はい、
あ、すいません、なんか一瞬ふえっと思ってちょっとドキッと思いました。そして、その大部分がそういうプラスチック素材のものなんですね。
そうですね、そうですね、それはもちゃとか、
はい、
洗濯バサミ、
はい、
ハンガー、うちはボールペン、蛍光ペンなどですね。今までプラスチック容器包装類は比較的軽く柔らかいものが多いんですけれども、
はい、
今回追加されたプラスチック製品は、成形されたプラスチック、いうと硬いプラスチックも対象になったということですね。
そうですね。
ということはかなりあの範囲が対象範囲が広まって
そういうこと
なん
ですね。
はい、じゃ あ, あの回収するの大変じゃないですか。
そうですね、まあ、以前のプラスチックのものよりは、あの重たくなって、
そうですよね、
で硬いものが入っているので、まあ、そうですね、あの収集するときにはやっぱり職員さんが怪我しないように気をつけてって感じですね。
そうですよね、はい、じゃあちょっと我々もあの捨てるときにちょっと中がはっきり、ね、あの分かって気をつけて持ってもらえるようにしとかないといけませんね。
そうですね、はい、
ね、あのそれでちょっとあの気になったんですけれども、拡大品目になって、はい、プラスチック製品は以前まではゴミに出す場合は何ゴミだったのかっていうところで、さっきあの黄色い袋に入れるっておっしゃってたんですけど、はい、それ可燃ごみで出してよかったんですね。
そうですね、今年のですね、3月末までは燃やすごみなんでした、は
い、
でそのため変更によってですね、燃やすごみの減量化の効果を目的としています。
あ、なるほど、はい、そっか、じゃあ、まあ、そういった経緯もあって、変更になったということなんですよね。
そうですね、まあ、そういったもののですね、理由なんですけれども、まあ、あのプラスチックによる海洋汚染、それから気候変動問題などのですね、解決が世界的な課題となっている中ですね、プラスチックに関わる、資源循環の促進等に関する法律が、令和4年の4月に施行されたんです。はい、で市町村に対してですね、家庭から排出されるプラスチック製品を、分別回収、そしてリサイクルすることが求められています。
はい、
はい、またですね、あの我々京都市においても、京資源めぐるプラン、京都市循環型社会推進基本計画の重点施策として、徹底したプラスチックの資源循環を掲げています。でですね、令和3年度にプラスチック製品の分別に向けた社会実験を行っているんです。で、はい、でその際ですね、排出されるプラスチック製品の回収量、そして異物混入、状態などの確認を行いました。でその結果を踏まえてですね、令和5年4月からプラスチック製品も資源物して分別回収することになったんです。
だったんですね、はい、なるほど、あの市民の方から問い合わせとかきっとあると思うんですけれども、まあ、どういった内容の問い合わせが多いんですか。
そうですね、大部分がプラスチック素材であるものの具体例のご質問をよくいただく内容が多いですね。
あ、でもそうですよね、分かりませんもんね、なかなかね、
そうですね、例えば、洗濯バサミ、バネの箇所が金属ですが、そのまま出せますか、ということなんですけれども、これは、出せます。
あ、出せるんですね、
これ出せます。はい、では次ボールペン、ボールペンは注意点として、中の芯を抜いていただく必要があるんですけれども。
なるほど、はい、じゃあ、構造上抜けないものは可燃ごみ、
そういうことになりますね。
ですね、はい
はい、なるほど。
でもう一つ、蛍光ペン、ちょっと似てるんですけれども、インクを使い切るか、またこれも一緒で、芯を抜いてもらう、これもそういうことですね。
そうなんですね、はい、インク部分はそのプラスチックの再生できるものじゃないんですね。まあ、そういう扱いになってるわけですね。
そう、そうですね、はい、
うん、他には
他にはハンガーがあるんですけれども、本体がプラスチック製で引っ掛ける部分が金属のタイプがあると思うんですけれども、
ありますね、
これそのまま出せますかっていう質問、これも、出せます。
これは大丈夫なんですね。
これ大丈夫です。
おー、なるほど、
はい、
でということは、あの他にも結構出せる範囲が広いんですかね。
そういうことですね。もう一つがですね、おもちゃあるんですけれども、電池、電気で動くものも出せますかということなんですけれども、これは出せないんですよ。
これ出せない、
これ出せないんですよ。
あのたとえ電池とかを取っちゃってもダメ。
そういうことですね。ダメ
なんです、
なるほど、
はい、
ほう、
そう、これは、各区役所のエコマチステーション、または町美化事務所などで小型家電として回収していますので、ぜひご持参ください。
あ、 回収してもらえるんですね、
はい、
これ無料で
これ無料回収です。
あ、そっか、じゃあ、必ずきちっと回収場所に持っていく
ってこと
ですね、
はい、はい、あとは、出せる大きさのご質問も多いですね。あ、
これ気になりますね、
はい、うん、これは答えとしては、
はい、
ゴミ袋が縛れる大きさのもの、目安としては、
はい、
最長部が50センチ未満のものが対象になります。でもしかし、
うんうん、
大きさに関わらず、うん、
はい、
大型ゴミとなるのが、
うん、
クーラーボックス、
うん、
ポリタンク、うん、ものは対象外となっております。
クーラーボックスとかポリタンクダメなんですか？
ダメですね。
中をきれいにしててもダメなんですか？
ダメですね。
なんかよくそこの基準がよく分かってなかったんですけれども、うん、はい、じゃとにかくクーラーボックスポリタンクは大型ゴミ
そうですね、
で、はい、出してください、
はい、
ということですよね、はい、で今ちょっと聞いてて気になったんですけれども、
はい、
要はプラスチックゴミで出せる透明の緑地 の袋の中に入る大きさですよね。
そうです、
はい、でこれ、最長部が50センチ未満であれば、よくプラスチック製の衣装ケースとかあるじゃないですか。あれもいけますか？
多分ね、あれも、プラスチックなので、うん、まあ硬い製品ですけども、
はい、
45リットルの、袋に収まるんであれば、
はい、
大丈夫です、
はい。なるほど、はい、そっか、今多いですよね、クローゼットの中にああいうものを入れになってる方 で、
ね、
で、
は
い、いらなくなるケースもあると思うんですけど、はい、じゃあ、45リットルの袋の中に入れば出せる。
そうですね、以前ですね、一応出せるんですけども、分解とかしたりすると割れちゃったりするので、それはもうできるだけ、
なるほど、はい、そのままの形で、
そうですね、その方がありがたいですね、
そういうことですね、
入ればです、はい、袋に入れば、
そこがちょっと注意点ですよね、はい、お
願いします、
ありがとうございます。いや、今回の変更でプラスチック容器包装とプラスチック製品を一緒に入れて出せるということも聞けて、
はい、
なんかちょっと安心したんですけれども、はい、ね、このあたりどうなんでしょうか。回収品目が増えて大変ですよね。
はい、そうなんですよ、
うん、
市民の皆様からも、うん、
はい、
一緒に出せますか、いや、別々の袋で出す必要がありますか、
うん、
などの問い合わせが多いですね。
うん、そうですね、気になりますもんね、
はい、別々にする必要はなくて、同じ資源用の袋で一緒に出せます。
はい、ありがとうございます、
はい、
であと日頃のゴミ収集の業務をされている中で困ったこととかありますか？
はい、そうですね、今プラスチック類分別ですか、
はい、
コンビニ弁当を食べた後ですね、
うんうん、
まあ、食品が入ったままの状態で、中身はないですけれども、
はい、
まあ、汚れた状態で出されるケースが結構あるんですよ、は
い、
で、まあ、この場合にはですね、まあ、食品は食べきっていただき、
はい、
まあ、汚れ物があれば軽く水洗いするなど、
うん、
汚れを取り除いて、まあ、出していただきたいです、
うん、そうですよね、
はい、
そもそも要は袋の中に溜まるまで置いとく間に気持ち悪くないのかなと思うんですけど、
はい、そうですね、はい、
ね、それはしっかりときれいに洗って、
そうですね、うん、まあ、軽く水洗いでいいんですけども、
そうなんですね、うん、
はい、
もう汚れはまあ軽く取っといてください、うん、ということですよね。
で特にですね、
はい、
汚れがひどいものは、
うん、
もう異臭の原因になったりカラスに疲れてやられますので、
はい、
そうですね、もう黄色い袋で出していただいて結構なんです。燃やすごみで、はい、
なるほど、
はい、
かしこまりました。
はい、
はい、あとは他には気をつけた方がいいところとかありますか？
そうですね、ちょっとまたプラスチック類のことなんですけども、
ええ、
まあゴミ出しではありませんが、
うん、はい、
特に問い合わせが多く、
うん、
火災事故につながる可能性があるんです。
え、
うん、そうなんですよ。で、はい、リチウムイオン電池ですね、
はい、
充電式電池、それから充電池、まあ、いわゆる二次電池なんですけども、
はい、
それの出し方なんですけれども、
はい、
まあ、最近は電化製品で、充電式の製品が多くなり、充電できる製品ですね、
うん、
電源をつながってくっても動くものや、
はい、
光る製品は充電式電池を使用されている可能性があります、
はい、
で処分方法としては各区役所や町美化事務所、
うん、
そして私たち職員が地域の、公園に出向いて、
はい、
まあ、実施される移動式回収拠点回収ですね、
うんうんうん、
そういったものをやってですね、
はい、
小型家電で、ちょっと大きさなんですけども、
はい、
製品の3辺が30センチ ×40 センチ ×40 センチとして受け取りすることができます。
うーん、
はい、
はい、
で、充電式の電池が取り外し可能であれば、
はい、
充電式電池単体としても受け取れますので、
ほうほう
今一度また出されるときにご確認をお願いしたいと思います。
ね、火事になったり危険ですからね。
そうなんですよ、
ね、はい、これはしっかりと気をつけないといけませんね、はい、
実際に僕もちょっと運転してるんですけども、
はい、
ちょっと火災になった時もあったので。
そうなんですか、
はい、もう慌てまして、
怖いですよね。だって車自体にはガソリンも積んでるわけですから、
うん、そうです ね、まあ、天ぷら油なんですけども、
はい、天ぷら油から、う
ん、それで動いてるんですけどね
そうなんですか。
そうなんですよ、
すごい省エネというか、 なんかエコですよね。
そうです、そうです、
すごい、いやそれ知りませんでした。今なんかすごく新鮮です。
いやいや
そっか、いやでもとにかくやっぱり出し方を間違えるとやはり危険、その作業してくださる方々にも危険だし、町にもとっても良くないわけですからね、
はい、
気をつけて出していきたいと思います。
お願いします、
は
い、
あと最後に実際に収集業務されている皆さんからの、リスナーの皆さんへの一言、はい、何かございますか。
はい、私たちのですね、
はい、
家庭ごみ収集業務は、市民の皆様の快適な生活環境の維持のためには日々欠かすことのできない業務であり、
はい、
生活を支えるエッセンシャルワーカーとして安全対策を徹底した上で、
はい、
業務継続に努めていきたいと思っています。
はい、
はい、
ありがとうございます、はい、いやでもね、お話を聞きして、
はい、
やっぱり大変な、ね、範囲も広いし、はい、種類も増えて量も増えてるはずなんですよね、はい、一歩間違えたら危険なものも入っていることもあるということなので、はい、ここはちょっと出す私たちもしっかりとこれを理解して、
はい、
出すときは注意して出していきたいなと思います、は
い、お願いいたします。
ありがとうございます、はい、あと何か相談事とかあった場合はもう一度どこにご連絡をすれば、
はい、いろいろ質問とかまたご不明な点があれば、
はい、
各ゴミの相談窓口エコマチステーションまで、
はい、
または、私たちが所属しているゴミ収集業務の町美化事務所までお問い合わせくださったら結構です、
はいはい、ありがとうございます、はい、いや今日は充実したプラスチックの出し方を教えていただきました、はい、ありがとうございました、
はい、
今日は東部町美化事務所から、岡山さんとそして川瀬さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。